それでは内容を順を追ってお届けします。
問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは市役所本庁電話 923-1111 にお願いします。We are Team 筑紫の伝わることを楽しんで筑紫の詩手話の会。目まぐるしく動く手、くるくると動く表情、笑い声も絶えません。この日は地名や簡単な短文の表し方を学んでいた筑紫の詩手話の会の皆さん、そんな表現もあると、初めて見る表し方やね。みんなが自由に発言できる和やかな雰囲気で学習が進んでいます。筑紫の詩手話の会、設立から42年目を迎えます。現在のメンバーは42人。筑紫の詩聴覚障害者協会の協力を得ながら活動しています。活動には必ず聾者、聞こえない人にも参加してもらい、指導してもらっています。聾者の暮らしや背景を理解することが大事だと思うからです。という代表の崎村さん。学習内容も何気ない会話の中からヒントを得ていて、時事ネタも多く取り上げているそうです。手話の学習のほか、他団体との交流、館外学習、全国大会への参加など多彩な活動は、手話の熟練者も初心者も楽しめる内容となっています。またイベントなどへの手話通訳派遣も手話の会の大事な活動です。活動は参加しやすいように昼の部と夜の部を設けています。手話という言語に興味のある人、コミュニケーションが好きな人の参加をお待ちしています。筑紫の詩手話の会、例会、日時、場所、昼の部毎週木曜日13時から15時、なお昼の部は実施日により場所が異なります。夜の部各週火曜日19時から20時30分カミーリア。対象手話方針養成講座修了者、手話の会活動に賛同する人、問い合わせ先筑紫の詩ボランティアセンター、電話 926-1940。 誰もがつながり合える社会へ、思いを形に手話で伝える。12月3日から9日は障害者週間です。障害についての関心と理解を深め、障害がある人もない人もお互いを尊重し支え合う社会を目指すことを目的としています。今回は手話を中心に障害がある人とのコミュニケーションや市が行う意思疎通支援サービスを紹介します。人とつながるために、目が見えないや耳が聞こえないなど障害のある人の特徴は様々ですが、人が生きていく上で、そして人と人とが支え合う社会において、他の人と情報を伝え理解し受け取るというコミュニケーションは、障害の有無に関係なく欠かすことができません。そんな中で、障害を乗り越えてコミュニケーションを取る手段やそのための配慮が世の中には多くあります。その一つが手話です。両手で作る思いの形、手話は発語の代わりに両手や体を用いて思いを伝える手段です。両手で表現できるものなんて限られていると思うかもしれませんが、 表情や口の動き、目線や動きの速さなどが合わさることで、細やかな感情も表現することができます。思いという目に見えないものを見える形で表現する手話の魅力を紹介します。さまざまな意思疎通支援サービス。市では手話通訳以外にもさまざまな形で障害のある人のコミュニケーションをサポートしています。指差しで思いを伝えるコミュニケーションボード。窓口では筆談用のボードを準備。人権・同和問題講演会での講演の要約筆記。問い合わせ先、生活福祉課、障害者福祉担当。手話通訳者インタビュー。市役所で20年以上手話通訳者として働く今井幸恵さんに手話の魅力について話を聞きました。数えきれない手話の魅力。手話の魅力はお互いにスムーズにコミュニケーションを取れることと話す今井さん。聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段には口の動きで相手の言葉を読み取る読話や筆談があります。その中で手話はお互いに手の動きだけでスムーズに思いを伝え合うことができる利点があります。また手話で大切な要素の一つが表情でも表現すること。そのためか手話で会話する人は感情豊かな人が多いように思うと今井さんは話します。他にも手話の特徴としてイエス、ノーの意思表示をはっきり示すことが挙げられます。手話ってなんだかエモくない？手話表現の種類や進歩も手話の魅力の一つです。手話は約8000から1万種類の表現があると言われています。ですが手話にも地域ごとに違った表現、つまりは方言があったり、時代の流れで新しい表現が増えることもあります。最近で言えばコロナや3密なんかも新しくできたものですね。暮らしの中で社会に新たな言葉が生まれるように、手話にも新たなものが生まれます。新しい表現は比較的若い人が作り出す傾向にあります。先日はエモイやピエンを手話で使われて、最初は何を言っているのか理解できませんでしたと笑う今井さん。ちなみにどのような動きだったか尋ねると、あまりの衝撃にいまいち理解できず、手話の動きも忘れてしまったそうです。人の思いを形で表す手話にも言葉と同様に世代間で違いがあったりする、そういうところも手話の魅力です。意外と簡単、ワンポイント手話講座。ありがとう、水平に伸ばし、左手の手首あたりに右手を垂直に立ててあげる。ありがとう。次はおはよう。右手を軽く握り、顔の横から下げる。おはよう。手話方針員養成講座。市では聴覚障害者の社会参加を支援するため、手話方針員養成講座を行っています。5月から1年間を通して、自己紹介から日常会話までできるように楽しみながら学びます。修了した人は筑紫野市手話の会で福祉活動を行ったり、耳の聞こえない人と手話を使って楽しく話したりしています。さらにステップアップとして、 手話通訳者になるための勉強をしている人もいます。大人気の養成講座の受講生募集は3月頃広報誌や市ホームページでお知らせする予定です。問い合わせ先、生活福祉課障害者福祉担当。令和6年度筑紫野市表彰。令和6年度筑紫野市表彰式を11月1日金曜日に筑紫野市役所研修室で行いました。この表彰は長年にわたり政治、経済、文化など筑紫野市の発展に尽くした人、多くの人の模範となる行為や顕著な功績があった人、団体を対象に毎年行っているものです。受賞された皆さんをご紹介します。順不動計省略です。自治功労特別表彰者、筑紫野市固定資産評価審査委員会委員米永隆、筑紫野市議会議員横尾明弘、筑紫野市交通安全指導員大石定隆、筑紫野市議会議員辻元美恵子、筑紫野市教育委員会委員久原博史、筑紫野市スポーツ推進委員浅谷義恵、筑紫野市固定資産評価審査委員会委員白石誠。自治功労表彰者、筑紫野市鳥獣被害対策実施隊隊員久保浩一、福岡広域都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理審議会委員浜地春夫、筑紫野市民生委員児童委員岡田節夫、筑紫野市交通安全指導員桜木勝、筑紫野市民生委員児童委員永田秀幸、筑紫野市民生委員児童委員吉川正義、筑紫野市青少年指導員高城俊明、筑紫野市青少年指導員比江田忠隆、筑紫野市選挙管理委員会委員佐藤佳代子、筑紫野市民生委員児童委員大野直美、筑紫野市青少年指導員久住孝康、筑紫野市区長鬼木克幸、三笠まちづくり協議会役員池本妙子、三笠まちづくり協議会役員八広裕二、筑紫野市スポーツ推進委員田原義和、筑紫野市障害者施策推進協議会委員大島律子、筑紫野市予防接種健康被害調査委員会委員広田雄一、筑紫野市スポーツ推進委員丸田清子、筑紫野市スポーツ推進委員浅田道夫、筑紫野市教育委員会委員西村幸子、筑紫野市市議会議員竹光誠、筑紫野市消防団員河原田英二、筑紫野市消防団員萩尾博文、筑紫野市消防団員石橋耕作、筑紫野市文化協会役員井上文夫。市民表彰者、筑紫野市における社会福祉の増進に尽力 東新町シニアサロン、筑紫野市における社会福祉の増進に尽力、牛島サロンフラワー会、筑紫野市における社会福祉の増進に尽力、ゆまちっこサロン、筑紫野市における社会福祉の増進に尽力、テントウムシクラブ、筑紫野市における芸術文化の増進に尽力、人形劇団ムクムク。2023年 IBTF 世界バトントワーリング選手権大会アースティックペアシニアの分第2位原裕貴、令和6年度明治杯全国選抜レスリング選手権大会グレコローマンスタイル55キロ級準優勝小西大河、49回全日本バトントワーリング選手権大会ペアアンダー18部門第2位酒井光、第49回全国バトントワーリング選手権大会ペアアンダー18部門第2位酒井桜、第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会準優勝高田哲也、令和5年度第10回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会カップトーナメント優勝溝上修斗、第18回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会中学生の部準優勝川原奈々子、2023ポニーワールドセリエス予選アンダー14ポニーの部アジア太平洋地域選手権大会優勝中村夏樹、JOC ジュニアオリンピックカップ第37回全国都道府県対抗中学バレーボール大会優勝松本隼人、第21回全国中学生都道府県対抗野球大会 in 伊豆優勝寺林修馬、第1回女子アンダー15アジアカップ準優勝ルーイス・リリア、第29回全国ジュニアラグビーフットボール大会女子の部準優勝古田シエリ、 JOC ジュニアオリンピックカップ第19回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会準優勝橋本杏奈、 NPB ガールズトーナメント2023全日本女子学童軟式野球大会準優勝石松知世、オールスターコンペティション USA ザ・ピーク2023選抜クラブチーム大会第2位白田桜子、第37回全日本公式空手道選手権大会組手小学4年生の部優勝山宮光一郎、筑紫野市における芸術文化の増進に尽力桑野和美。以上が表彰された皆さんです。問い合わせ先総務課総務担当